こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
高橋光一と
武田由紀子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、環境市民では最近生物多様性を楽しく学べるゲームというのを開発しました。
はい、
はい、で詳しくはですね、ぜひウェブなんかをご覧いただけるとありがたいのですが、今日はその生物多様性について、はい、お詳しい方をゲストにお招きしまして、
はい、
お話を、はい、じっくり伺いたいと思います。それでは皆様、これから15分ほどお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日から4週にわたってお話をお伺いするのは、バイオダイバーシティインフォメーションボックスの代表理事をなさっています原野義正さんです。原野さん、今日はお電話をつないでおります。もしもし。
はい、もしもし、原野です。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。
ですね、原野さんには生物多様性について今日お伺いしたいなと思っているんですけども、はい、さて、今生物多様性が危機だという話をよく聞いておりますが、一体どんな危機に直面しているのか教えていただけますでしょうか。
そうですね、日本の環境省とかは生物多様性には今4つの危機があると言われています 。
はい、
はいはい、まず一つは開発とか乱獲によって種が減少したり絶滅してしまったり、はい、あるいは、生息地が減少してしまうということですね。
なるほど。
例えば干潟を埋め立てたりとか森林伐採とか皆さんよく聞かれると思いますが、
はい、
最近の話題ではウナギの絶滅危惧というのが話題になっていると思います。うん、はい、これはウナギの稚魚を、乱獲してしまったことと、もう一つはその乱獲を免れたウナギも住む場所が少なくなって、なかなか大人になって子供を産めなくなってしまっていると。
なるほど。
これ両方が関わっているわけですね。
はい、
また2つ目の危機は、今度は人間の、手入れをしなくなったために、
はい、
例えば里地里山がこう、はい、荒らされてしまって野生動物が増えてしまったと。
はい、
これが2つ目の危機です。
なるほど。鹿やイノシシですね。
そうですね。それから三つ目が、例えば、ブラックバスとか、
はい、
アライグマとか、そういった外来種として人間が持ち込んでしまったものが自然環境に離れてしまって、生態系が拡散してしまっているというのが三つ目の危機です。そして四つ目が地球環境の変化による危機。例えばこれは気候変動、温暖化によるものでして、
はい、
最近話題になっているのはサンゴが白化現象して、になって死んでしまっているという、こういったような危機が皆さんちょっとニュース聞いているといつも出てくることだと思いますが、
はい、はい、なるほど。そういった危機が今私たちの目の前で起こっているということなんですね。で、ところでこの生物多様性、よく耳には確かにするんですけども、そもそも生物多様性って何なのかというのをご説明いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、皆さんよく勘違いされているのは、はい、生物多様性って何でしょうっていうと、生き物がたくさんいることとか、いろんなたくさんの種類の生き物がいることっていうふうに思われている方が多いんですね。
はい、
それもある意味正しい側面ではあるんですけども、実は生物の多様性に3つの多様性が大事だと言われています。
はい、
一つは種の多様性、いろんな種類の生物がいるということですね。それからもう一つは生態系の多様性。生態系というのは、例えばジャングルだとか、
はい、
日本のような温暖地域だとか、
はい、
あるいは砂漠のような地域だとか、南極のような地域だとか、
はい、
生き物の数としては、例えば砂漠や、南極だと住みにくい場所ですけども、
はい、
そこにしか住んでいない生物とかいるわけなんですね。そういった、いろんな生態系がバランスよく、地球上にあるということが大切だと言われています。そしてもう一つが遺伝子の多様性。
はい、
はい
はい、同じ種類でもいろんな、個体によって差異があるわけなんですけども、
はい、
そういった遺伝子の多様性が、必要だと、このまあ3つの多様性が必要だと言われています。
うん、なるほど。そうですよね、考えてみれば私たちなんとなく多様性って言われるとたくさんいろいろとイメージしがちですけども、おっしゃるように砂漠や南極なんていうのは数としては確かに少ないのかもしれませんね。でもまあ少なくなっていることはそれは問題だという話ですよね。
そうですね、はい、
なるほど。で、生物多様性、確かにいろんな環境、いろんな生物がいるということは大事そうだなと思うわけなんですけども、実際こう普段暮らしている私たちにとってこうもっと身近に感じられるような、こういう理由で大切なんだというような分かりやすいお話なんかがあればお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、生物多様性を守りましょうというと、はい、皆さんこう野生生物を守ればいいんだねと思われるんですけども、実は、私たちは生き物から生物からいろんな恵みをもらってるんですね。自然の恵みというもの、
はい、
まあ、食べるものっていうのは皆さんよくわかると思うんですけども、うん、例えば着るものとか、コットンだとかシルクというのも生き物からもらっているわけですし、
確かに、
はい、それから家、私たちは、まあ、日本の家だと木材をたくさん使ってますね、
はい、
あるいは紙だとかこういったのは、も生き物からもらってます。
はい、
それから例えば森林浴とかいう言葉もよくありますけども、うん、まあ、そういった意味で心の面だとか体の面でもいろんな恵みをもらっていますし、
うん、
まあ、生物を題材にした芸術というのもいっぱいあるわけですから、そういった、精神的なものでも恩恵を受けています。そしてもちろんよく言われているのは気候調整ですね、はい、こういったものはとにかく生物多様性の恩恵を受けて私たちは生きているわけ で、逆に言うと生物多様性が損なわれてしまうと人間の経済活動も低下してしまうんですね。
なるほど、はい、確かにさまざまな影響、悪影響を生物多様性が失われると受けそうですね。
そうですね、私高橋からもちょっと一つ聞きたいことがあるんですけれども、はい、生物多様性の時によく動物のその生物の保全についてよくお聞きするんですけど、
はい、
例えばジュゴンやオラウータンの保護など、それは多分絶滅危惧種を保護しようという色が強いように思いまして、
うん、
一方でクジラやイルカの捕獲反対っていうのは倫理的だったり宗教的な色が強いのかなって私は感じたんですけれども、
はい、
この特に倫理的とか宗教的文化的な目的での生物保全に関して、
うん、
世界共通の同じ目的を持ってというのが難しいのかなって私は思ったんですが、
うん、
そういったところで原野さんは何かどういうふうに感じているのかなと思ったので伺いたいと思うんですが、
まず倫理的な面、例えばイルカやクジラは、まあ、頭がいいから保護した方がいいっていう意見がよく聞かれますけども、
はい、
これは多分ねごくごくごく一部の方だと思うんですね。
うん、
うん、それをちょっと大げさに、まあ、マスコミとかが取り上げてるだけではないかなという印象があります。
で
逆に、宗教の面だとか、はい、文化的なものというものはやはりこれは、私たちと違う文化を持っている人たちをどうやってリスペクトしているかということだと思うんですね。
はあ、
うん、
自分たちの宗教には関係ないからあんなものなくなっていいんだと、
うん、
あんまりあるいは経済的に価値がないから後回していいんだと思ってしまうと、これはなかなか保全共通の目的にならないんじゃないかなと思います。
そっか、その文化の違いを受け入れる多様性の話にも、ね、
そうですね、人物の多様性というかそれも必要
なのかもしれません。生物多様性っていうのは本来は命の多様性っていうことなので、ですから、でまあ、こういったものをみんなでこう共有していくときに、その、生物からいただいている恵みがお金にするといくらかかるんだろうと、
うん、
どんな価値があるんだろうということをみんなで共有できるようになると、あ、はい、そうか、意外といいものなんだなというふうに思ってもらえるかもしれないなと思うんですけども、うん、
なるほどですね、まあ、お金に換算して見える化をすることで、まあ、そういう意識をそもそも持っていない方にも共感をっていうことですね。
そうですね、よく言われるのは、 お金が大事なのか環境が大事なのかといったときに、
はい、
環境も大事だけど、うん、やっぱりお金の方が大事だよねと思ってしまう方がいるんですけども、そもそも生物多様性が損なわれてしまったら私たちの経済活動も成り立たなくなってしまうということを理解してもらいたいと思います、
うん、なるほどですね。原野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、実は原野さんにはこの後も4週にわたってということなのであと3週じっくりお話を聞くことができますので、
はい、
今日はこのあたりでお別れにさせていただきたいなと思います。原野さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
ではここで1曲お聴きいただきたいと思います。26時で群青です。お聴きください。
ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は東京で行われるイベントのご紹介です。水ドゥフォーラム2017、世界は脱使い捨てに向かう近年は世界の各地でプラスチック利用の削減や脱使い捨てに向けた取り組みが広がっています。ペットボトルなどの使い捨て容器に入った飲料の利用を減らして水の生き産生き消を推進する水ドゥ、持続可能な社会に向けて個人や地域で実践できる行動の一つです。今回のフォーラムでは住民投票でペットボトル飲料水の販売を禁止することに成功したアメリカのとある町からの報告をはじめとしまして国内外の動向を共有します、
はい、
日時は3月16日木曜日1時半から4時半、場所は東京国際フォーラムの G610 会議室です。資料代が一般の方が1000円、学生500円です。水ドゥに関して詳しくはホームページで水ドゥとご検索してください、お問い合わせ環境市民まで 075-211-3521 211-3521。 以上エコ回覧板でした。
はい、ありがとうございます。今日はですね、生物多様性について原野さんにお話をお伺いいたしました、
はい、
生物多様性、動物の話だけやなと思いがちですけども、
はい、
実は私たち人間の多様性、
ね、
命の多様性なんだっていう話もありましたね。
次回はその生物多様性条約というものに関して聞いてみたいと思います。
はい、はい、楽しみです。では皆様ぜひ来週もお楽しみになさってください。それでは今日はこのあたりでお別れです。今日の担当は
高橋光一と
武田由紀子でした。
さよなら。
さよなら。